のニュースをお伝えします。今朝、秋葉原の路上でときめきと叫びながら歩いている老人が発見されました。行方不明の男性と酷似していることから、
やだ、またこういうニュース。
何もかも忘れて第二の自分に正直になれるなんて、ある意味羨ましいな。
忘れてもいいの？
俺は第二の自分もお前のことが好きな自信ある。
せーつながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
昔、第二の自分はですね、邪眼を開けば現れました。シロでーす。おはようございます。こんにちは。こんばんは。そんな時期、皆さんにもありませんでしたか？第二の自分とか、あと、内なる自分とか、いろいろ向き合ったことがある人も多いのではないかなと思います。私は今でも向き合っている時があります。この番組はですね、演劇情報のありとあらゆる何かをお届けする番組でございます。今回ご紹介するのは、本当にいつもありがとうございます。青年座さんの公演をご紹介いたします。やっぱり、いいね、青年座さん。インタビューも録音してまいりましたので、ぜひお楽しみください。
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
今回の演劇情報はこちら。劇団青年座第232回公演、安楽病棟。
2018年6月22日金曜日から7月1日日曜日まで、下北沢の本田劇場で公演される、こちらの安楽病棟なんですけれども、まあ元はね、小説がありまして、長編小説なんですけども、本屋でぜひちょっと見てみてほしいんですが、ものすごい分厚い小説です。本当に。で、まあね、前回ね、公演で惜しまれつつも、ちょっと一時閉館となってしまった青年座劇場を飛び出して、今回は下北沢の本田劇場にて上演されます。まあね、いろいろ私が話すよりも、まずは、とりあえず、インタビューをどうぞ。それではご紹介いたします。青年座の石本史郎さんと、鹿野総研さんです。まずは自己紹介をお願いします。
こんにちは。勝木役の石本史郎と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
三田役の鹿野総研です。どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。下野さんは2回目のご登場ということで、はい、ありがとうございます。いや、どうもないです。
こちらこそよろしくお願いします。
鹿さんははじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
緊張しちゃって、うん、
よろしくお願いします、はい、今回ですね、上演される安楽病棟なんですけれども、はい、こちら小説が原案ですね。母キキ法政さんの、安楽病棟というものを劇団温泉ドラゴンの白井啓太氏が脚本を手掛けております。もうね、多分読んだことある方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあもう高齢化社会と言われている今、避けては通れないそのテーマだとは思うんですが、まあ、老人とかね、介護だとか、地方省だとか、そういったもの、はい、いろんなものをこうちょっと現代社会にね、言っているテーマだと思うんですけども、原作ってお読みになりました？
僕はっきり全部読んだっていうことはごめんなさい、正直なくて、文庫本ね、まあ、ラジオじゃ分かんないんですけど、はい、すごい分厚くて、
すごいんですよね。
そうなんですよね、はい、しかも本が苦手だっていうのも変ですけど、はい、ざらっと
一緒ですね。私と一緒です。私もちょっと、細々と読んでない部分が。
重要だなと思うようなところをこう、ちょっと読んだりとか。
そうなんです。
そういう感じです。
いや、僕も同じような感じです。はい、あの厚みはなかなか読む意欲をそがれますよ。
そうですね。
はい、ちょっとね、
ポイントはちゃんと読んでますけど、ね、はい、
多分皆さんもね、見ていただければ分かると思うんです。本当に分厚いので、うん、読むときはもう気を入れてね、読むぞってやらないと多分読めないと。思います。でまたですね、まあ、舞台とねやっぱり原作小説ですね、そういったものってちょっと異なる部分ってあると思うんですよ、うん、まあ、舞台化するにあたって で、ね、でこの物語どの辺が魅力だとか感じていらっしゃいますか。
そうですねこのいや本当にさっきおっしゃったみたいに、はい、まあ普段やっぱり考えないというか、うん、やっぱりその、まあ、介護だったり、うんうん、こう安楽死だったりっていう問題って、はいはいはい、ね、やっぱりその自分がこう当事者にならないとわからない問題だったりすると思いますし、うん、そうですね、はい、だからそういう部分をこう、まあ、分かりやすくっていうのもあれですけど、うんうん、でもこうみんなで、まあ、その原作ちゃんと読んだ人とかいうには白井さんがすごくうまく戯曲化してるっていうか舞台化してる、
うん
うん、ちゃんとよく整理されてるっていう、
はいはい、
うん、感じだと思うんで、
はい、
まあ、そういうだから本当に見て何かをやっぱり考える、
うん、
ね、
はい、
どうですかしかるくん。
いや、まあ、まあ舞台としてはやっぱりその、はい、なんだろう、青年座の中で本当にもう大御所と呼ばれるようなその、
はいはいはい、
もう大先輩から、はい、うん、まあ、僕は今年入って2年目なんですけど、
はい、
本当もうそれだけの人たちがこう集まってできる、
うん、
っていうのもなかなかないですよね。
本当
ですよね。
そうですね。
はい、
そこは本当に老若男女。なかなか言いづらい。
なかなか言いづらい、
ね、はい、
なかなか貴重な体験をさせて
もらっていると思います。そうですよね。ホームページとか見てもらえれば、お名前の後にカッコで年齢が書いてあるんですけども、うん、それが大体な90いくつとか、
はいはい、
80いくつとか、なんかそうやって書いて後ろに書いてあるんです、うん、
役名ですよね。
そうです、はい、役名の後ろに書いてあるんですけど、うん、それを見て、あ、こんな、もちろんそのお名前知ってる方も私いらっしゃるので、はい、拝見したことある方も結構いらっしゃって、うん、役者の中には、うん、もう、あ、こんな幅広い年齢層を入れてるんだなっていうのがすごい印象にあって、うん、だからもう今まで青年座を知っている方も、うん、これから新しく知る方も、うん、多分楽しめるんじゃないかなっていうのがあると思うんですよ。
そうですね、
はい、でこれあれなんですね、ミステリーなんですよね実はね。
まあ、
ね、まあ、そうですね、まあミステリー
ですね。そうですよね、なんかノンフィクションミステリーみたいな感じですよね。なんかこうちょっと考える、ね、みんなが多分考えないであろうなって思う、やっぱりその老後だとか地方だとか、ね、安楽死だとかそういったものに絡めた、なんかありそうでんっていうような ね、
そうそうですね、謎というかね、
そこ
をまあ追っていける楽しみみたいなのもありますね、
はいはい、そうですね、はい、それはのこちゃんとのやっぱり残されて、
そうですね、それはもう完全にメインテーマの一つにはなってますね。
なるほど緊張されてますか。
いや僕は、はい、
なんだよ
、まあ、ミステリー満載でね、
はい、ちょっと明るい方面でもいいんですけど、老後に向かってやりたいこととかやってみたいこととか、うん、年を重ねていくにつれて、うん、なんかこんなことしたいなとかあったらぜひ教えていただければ、
はあ、僕はですね、
はい、
まあ、10代の頃って、
はいはい、
まあ、こう若い頃って、
はい、
男の子ってやっぱ活発だからちょっとこう、うん、悪さしちゃったりちょっと、はいはいはい、バカなこととかしちゃうじゃないですか、はいはいはい、でそれが20歳ぐらいになってから落ち着いてきて、うん、まあ、大人になってそういうことをしなくなるけども、
はい、
逆にその年取り始めたらまたそういうことをしたいみたいな、
ちょっと やんちゃじゃないけど、
いや、やんちゃしたいっていう、やんちゃしたいっていうよりも若くありたいっていうか、
あ、
いや俺もお前らみたいにまだまだ
俺はまだまだいけるんだぞみたいな、
俺はいけるんだみたいな、お前らと同じように遊べるんだぞっていうのはしたいな。
なるほどね、
なるほどね、
あ、
いつでも若々しくいるのはね大事ですよね。
そうですね、それは思います。
そうですよね。
どうです、
いや僕はね、そういつでも若々しくて、僕はなんかこう年齢の割に若く見えちゃうから、
はい、
そういう意味ではもうちゃんと老けたいなっていうのはある。
あ、うん、逆に
年相応に、まあ、精神的にはもちろん若くありたいっていうのはありますけど、逆に年相応に見栄えもやっぱそういう風になっていきたいなっていうのはありますし、うん、でやっぱり、まあ、ちょっと真面目な ことになっちゃいますけど、はい、やっぱりその年配のね、うん、役者さんとか見ていると、うん、やっぱり自分がね、うん、あのぐらいの年になるまで芝居続けてられんのかなとか、まあ、その年になってもいい芝居ちゃんとしてたいなっていうのは、はい、そこはね老後の目標でもありますよね。ある意味
役者ならではですねこの ご回答はね。
いや俺全然そういうのに絡めてない。
いやお前まだ若いからいやいや
お芝居ついて。
いやいいのいいのいいの。
本当、はい、そどちらももう本当に素晴らしい目標だと思うので。おじいちゃんおばあちゃんとかねご老人とのなんかエピソードとかあったら教えてほしいんですけど、うんうん、
エピソードというか、はい、うちは、はい、あの母方の祖父も祖母も90オーバーで、うん
はい、
そのひいおばあちゃんも95まで生きてたし、
はい、
で父方も父方のまあ祖父、
はいはい、
父の母親は、はい、父が3歳の時にもう若くして亡くなってるんですけど、はいはいはい、でも、まあ、僕から祖父父の父は、はいはいはいそれも90過ぎまで生きてたんですよ。
皆さんご長寿
で。そう、長寿で、だからね、なんか、もうエピソードというより、はい、なんだろうね、自分がどうなるんだろうっていうか、
いくつまで生きるんだろうみたいな。
逆に、その割り食って早死になんじゃないかなとか、わかんないですけど、
はいはい、
なんかそういう、なんかあれはあります。
昔の話とか聞いたりしましたなんか。
いや、昔の話はね、はい、そんなには、まあでもちょこちょこ聞きましたね。母方の祖父なんかは、
はいはい、
まあ美術の先生の免許持ったりとか、で母方の僕のひいおじいちゃんが日本画の画家だったんで、だからまあそのねおばあちゃん家に行ったら絵が飾ってあったりとかっていうのはあったんで、
は
いはい、ちょっと怖いね。子供ながらに僕それ見る寝室にね、
はい、
子供たち、はいはい、まあ家族が泊まる寝室にその祖父が描いた女の人のね。女の人の裸の後ろ姿の絵があってそれがすごい怖くて
めっちゃ怖いじゃ
ないですか。
それを 見ながらいつも、ね、寝るのがね本当に怖かったっていう記憶がある。
いつか振り返るんじゃないかとか
そんな感じ
いろいろ考えますよね。
本当に
うわそれは怖い。
それがあった。
へえ。
恐ろしいな。
いかがですか。
父は北海道出身で、
はいはいはい、
でまあもちろんそのおじいちゃんおばあちゃんも北海道の、うんあの方なにの生まれなんですけど、
はい、
まあ二人とももうあの亡くなってるんですけど、
はい、
結構おじいちゃんの方が結構自由奔放な方だった方
が
父が、はい、僕三人兄弟なんですけど、
はいはい、
父がちょっと三人ちょっと見といてくれないかみたいな、うんうん、おじいちゃんに頼んだらおじいちゃんが分かったって言って、はいはい、預かったかと思ったらほっぽほっぽ俺らほっぽり出して兄弟ほっぽり出してパチンコに行くっていう。
あのね、
そういうなんか自由奔放な感じは
やんちゃだね。
やんちゃですね。
なんかまあ、あまり良くはないでしょうけど、は
い、
でもそれはさっき、はい、あの僕が話した、はい、年を取っても若くありたいとか、はい、やんちゃでありたいっていうところに、
まあ、そうですね、つながってるんですね。
まあ、ギャンブラー一切しないですけど、はい、なんかそういう なんだろう、はい、あの自由奔放さで、
は
い、
そういうのはなくしたくないなっていうのが、
そう、それはありましたね。
なるほどね、はい、いや面白いエピソードを聞かせていただき、うん、ありがとうございました、うんはい、で舞台の見どころを、
はい、
笹谷さんの予告のように3本で表してくださいっていうのをいつもやってるんですけども、
はい、
心の準備はよろしいですか。
じゃあ俺からいく
ね。
じゃあ私がさて今月の青年座安楽病棟はと言ったらお答えいただけ1位って言ったらお答えいただければと思います。それではいきますよ、
はい、
さて今月の青年座安楽病棟は1個目
4年ぶりの本田劇場下北ざわざわ。
2個目
介護士の三田。
3個目
20代30代40代50代60代70代80代まで総出演。
すごい。そんなにいるんですか。、
はい、
本当そんなにいるんです
か。全世代がいます。もうびっくりしちゃいました。
稽古場で話すこともなんかいろいろでしょうね。きっとね、
ジェネレーションギャップ
あるし
ろ。ねえ、いろんな話が聞けるでしょう、ね、
いやもう本当ないですこんなこと。
すごい。普段は結構こうあれですか、なんか30代だったら30代とか。
まあ大体そうですよね。まあそれと、うん、まあやっぱりお父さんの世代を、はいはい、ね、息子の世代とか、まあそういうやっぱ役はやっぱり固まったりしますからね、
うん
はいはいはい、そこまで。まあもちろん役の年齢はね皆さん一緒ですけど、ね
はいはい、
俳優のその役ね実年齢がその80代から始まって20代まで全員の世代がいるっていうのは
すごい
すごいなと思って。
本当にすごいですね、
うん、
すごい。4年ぶりの下北ざわざわ
本田
劇場、
本田劇場、
はい、 4年ぶりなんですか？
4年ぶりですね。2014年にミオ飛行機の高く飛べるっていうのを、はいはい、まあ、僕も出てたんですけど、はい、それ以来そうですね、下北本田劇場でやるのは4年ぶり。
じゃあ久々なんですか？
そうなんですよ。そ
こにまた立てる幸せが、
ね、まあありがたいことでございます。
そうですよね、はい、ちょっとね、惜しまれつつも青年座劇場がね、ちょっと、はい、工事の関係で、はい、一旦閉めるということで、場所を変えて今回やる、ね、ということなんですけども、うん、そっか、下北久々なんですね、はい、で2個目なんでしたっけ？
介護士の三田です。
介護士の三田。
介護士の三田です。
あれ、それはあれですか、なんかああいうのにかけてるんですか？
なんか、はい、やっぱあります。そんな感じ、
そんな感じがちょっと、
そんな感じちょっと匂います。
はい、匂、はい、います。ちょっと、
まあそう
かけた感じです、ね、ちょっ
とかけた感じはあります。
介護士の
三田。
はい、
でも本当に三田っていう役目なんで。
三田っていう役目なんで。
そうね、先ほど言ってましたよね。
そうなんです
よ。
ただ役職と役目をいただけっていう。
まあ見どころですよ。
そうですね、この3個は見どころで、ね、三田久しぶりっていうのと、三田さんをぜひ見てほしいっていうのと、ね、
まあどちらでも。
そこ
見ても
見てください、見てください、見てください、
見てください。
はい。はい、というわけで、じゃあぜひね、舞台の宣伝をちょっとしていただきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。そ
う、はい、はい、どうしたらいいんだろう。
題名とか、あとやる場所とか、
はい、劇団青年座第232回公演、
はい、
安楽病棟、
うん、
場所は下北沢の本田劇場で、
はい、
6月の22日金曜日から7月の1日日曜日まで、
はい、やりますね。
はい、
はい、
でなんかね、まあ、タイムスケジュールとかいろいろホームページ見ていただければ、
はい、
載ってると思いますので、ぜひそちらからご予約いただければと思います。
は
い、私も、もちろん見に行きますので、
はい、
楽しみにしております。見たね、見た、
はい、
楽しみにしております。はい、お付き合いありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
あー、楽しいインタビューだったんですよ、本当に。もうね、これはね、掘り進めるしかありませんよね。次のコーナーでもうちょっとお話をしたいと思っております。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
先ほどもインタビューの中であったように、私、この小説ですね、途中で読むのを諦めたというよりは、本当要所要所を読ませていただきまして、まあ本当ちょっと本屋さんとかでこれ探してほしいんですが、分厚い小説です。テーマもまあちょっとね重めなので、まあ予習したいという方はちょっと心して、本屋さんで探していただければなと思います。で、石本さんなんですけども、まあ初回から2回目、実は2回目のご登場、このラジオに登場していただいたんですが、以前ご紹介したものからですね、何度か私拝見しているんですけども、もう生粋の役者さんですね。もう難しい役もさらりとこなす、本当に素晴らしい役者さんなんで、皆さんぜひ、ぜひ見ていただければと思います。で、私ね、これね、本当は聞きたかったんですけど、ちょっと次回までね、聞いとこうかなと思っているんですが、インタビューにお答えいただいた、近野さんなんですけども、ね、胸板がすごいんですよ。本当に、もう、なんだろう、本当にスポーツやってきたんだろうなっていう胸板をしてるんですね。で、そのスポーツを何か私聞きたかったんですけど、ちょっと時間の関係で聞けなかったので、ツイッターとかで、聞いて、ぜひ、皆さんにお伝えしなければと、これは勝手に使命感ですけど、思っております。本番までにはね、皆さんにお届けできればなと思って、もう、ぜひそこ見てください。胸板本当にすごい。本当にね、がっつりしてるの。もう、がっちりがっちりしてて、かっこいいんですよ。ぜひ皆さん見ていていただければと思います。で、今回まあ20代から80代の方が総出演ということなんですけども、それだけ役者さん、幅広い役者さんがいるっていうのもすごいことだけどね。20代から80代まで抱えてる、所属している劇団ってなかなかないですからね。
もういろんなことを考えながらこの物語見ていただければと思います。まあ、さらりとねちょっと、あらすじを説明しようと思います。様々な症状の老人たちが暮らす認知症病棟、人生の終幕を生きる彼らにも輝かしい時があった。看護師や医師の介護により日々を懸命に生きるある日、一人の老人が亡くなった。それから患者の急死が相次いだ。それらの死に理想の介護に燃える新任看護師が疑惑を抱いた。その事実の裏には終末期医療に対するある思いが隠されていた。
これだけ読むとねちょっとミステリーなんですけども、まあ、どのようにちょっと進めていくかわからないんですが、もしね最初にちょっと気になるなって思った方はぜひ小説を読んでからこちらを見ていただければと思います。で、6月22日から7月1日までやっております。今回もいろいろ割引がございまして、一般本当は5500円なんですけれども、初日ですね22日の19時、なんと3500円で見られます。2000円もお得なんですよ。これはびっくり。もうお得に見たいなと思う方はぜひこれは早めに、いつもかなり早い段階で収売してしまうみたいなので、ぜひ早めにお問い合わせいただければと思います。で、65歳以上が5000円だったりだとか、25歳以下の方は3500円だったり、グループチケットですね、同一の日に見に行くのであれば5枚のチケットをご用意いただいて、ね、その5枚のチケットは全部で2000円というね、いろんな割引もございますので、ぜひ詳しくは劇団青年座ホームページを見ていただければと思います。ただやるのは下北沢の、本田劇場で上演いたしますので、その辺はお間違いないようにお願いします。で、下北沢なんですけども、実は舞台観劇者さん御用達であろう南口、ただいま閉鎖中でございます。多分北口が一番近くなるんじゃないかなと思っております。その辺も見に行く方はお気をつけて。それでは、劇団青年座第232回公演安楽病棟、ぜひ見に行っていただければと思います。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage Alpha。
いろいろ考えることも多いであろうこの舞台安楽病棟なんですけれども、インタビューを聞かせていただいて、お二人の魅力もお伝えできたんじゃないかなと思っております。ぜひ劇場でね、お二人の本当の姿を見ていただければなと思っております。エンディングでございます。いやー、本当にインタビュー楽しくてわきあいあいとやらせていただきました。本当にお二方ありがとうございました。というわけで、この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントなどの情報ありましたら、ぜひご紹介ください。すべての宛先は、siro@alpha-radio.com までお願いします。で、この番組公式ツイッターもございます。ハッシュタグ、戦劇、ローマ字で戦劇と打って探してみてください。この番組の公式ツイッターに出会えるはずです。ぜひ、フォローしていただければありがたいな。ラジオのね、日程とかもお伝えしてるんで、ぜひ、フォローしてください。私はですね、多分夜の回どこかで見に行くと思うんですが、あったらぜひ声をかけていただければなと思っております。チケットはねもう絶賛発売中なので、ぜひぜひホームページにアクセスしていただいてチケット買っていただければと思います。6月22日から4月1日まで本田劇場でやっております。劇団青年座第232回公演安楽病でございました。いやー、インタビューは楽しいですね。またやりたいと思っております。ぜひ公演情報募集しております。それでは、お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。
お芝居一回見てみない？ねえねえ。
見てみなよ、しかい。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。